でございます、今日夜で先に学び始めましたエゼキエル書に入っていきたいと思っています。ちょっとエゼキエル書夜やってて方針転換が途中にありまして、急いでエゼキエル書を終わらせてしまおうと思ったんですけども、そうもいかずにじっくり今やって一章ずつやっていますけども、長い、予言書ではあるんですけども、少しじっくりと、親しんでいこうと思っております。今日はエゼキエル書の第一章の初めの部分を見ていきたいと思います。そして歴史的な背景も見ながら、この書が、どんな状況の中でまた何のために記されたか、またエゼキエル の人物像なども、探っていきたいと思います。では、エゼキエル書の第1章の1節から3節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第1章の1節から3節。第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。それはエホヤキン王が捕囚となってから5年目の時であった。その月の5日にカルデア人の地のケバル川のほとりで無事の子祭司エゼキエルに主の言葉が確かに臨んだ。その場所で主の御手が彼の上にあった。天の父様、今日からエゼキエル書を見ていこうと願っています。難解なところもたくさんある書物ですけども、異国の地に囚われていった民の中で主が立てた預言書、親しく知ることができるように、またどこにあっても主が共におられることをこの箇所を通して教えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。エゼキエル書好きな方いらっしゃる といないかなと思ったら結構いらっしゃるんですよね。この中で好きな方いらっしゃいます？はい、のりこ先生、他にいますか？はい、エゼキエル書苦手な方いらっしゃるかと、多分40章以降に神殿の幻の寸法が何キュビトと出てきまして、そこが旧約聖書の難関の一つ、聖書通読を断念する難所と言われています。また謎めいた表現があります。また主の栄光やまたケルビム、天使の姿を見て文章だけでは捉えきれない、その光景に、戸惑うことがあるかと思います。しかし聖書全体もそうなんですけども、とっつきにくいところがありますけども、そこを忍耐されると深いまた豊かな教え、神様の恵みに気づくことができます。 そして旧約聖書と新約聖書では神様が随分違って、見えるという、印象を最初持たれるかもしれませんけども、同じ主が、同じように考えておられ、同じように計画していらっしゃることを確かめることができます。新約にも通じるイエス・キリストの救いに通じる表現も、たくさん出てきます。そして、民の不信仰、イスラエルの民の不信仰が、一般的に歴代史や列王記に記されているんですけども、民の偶像礼拝が、特に神殿の腐敗がどれほどひどいものであったということは、エゼキエル書を通して知ることができます。民のこの不信仰の時代、困難な時代の状況については歴史書については大まかに語っていますけども、実際の民の様子についてはこの時代に多く記されました預言書が証ししています。またエゼキエル書は終わりの時についての預言、黙示録に近い預言がたくさん出てきていまして、神様がやがて裁かれること、そしてイスラエル、またすべての民がご自身のもとに、主ご自身のもとに集められることも記されています。今回婦人で学ぶにあたって、分かりやすく、また分かち合えるように、あまり慌てずに、済みたいと思います。後で質問の時間もありますので、ぜひ疑問がありましたら前から読んで手口にして待ってくださってもいいですけども、親しんでいただければと思います。まず時代背景について見ていきたいと思います。大まかな流れとしてはイスラエルの民が約束の地に入って、最初は素晴らしいヨシアの時代、堕落した獅子の時代、その後サムエルを通して信仰が呼び覚まされて、民が主を求める中で、同時に王様を求めてサウル、ダビデ、ソロモンとイスラエルの王国が確立していきます。しかしソロモンの後、イスラエルは南北に分裂し、ヤロブアム、北王国の王が持ち込んだ金の子牛などの偶像にイスラエルは影響されて信仰を傾かせ、またこのヤロブアムの偶像礼拝に反発した民、信仰的な民は残されたユダとベニヤミン、神殿がある南側の部分ですけども、そこに信仰的な民は偶像礼拝を嫌って移住してきました。そのこともあって南王国ユダも比較的信仰的だったんですけども、やはり堕落してゆきます。そしてついに捕囚の浮き目に遭うことになります。また当時列強が、南はエジプト、そして東にはアッシリア帝国、そしてその後バビロン帝国、バビロニア、そしてその後メディア、ペルシャ、こうして大国の争いの中にイスラエルの民は翻弄されていきます。 この苦難の時代に多くの書が記されています。ここに挙げさせていただきました。イザヤは捕囚よりも少し前なんですけども、100年ぐらい前なんですけども、エレミア、そして、ダニエル、ナホム、ゼパニア、ハバック、ゼカリア、ハガイ、これが捕囚から帰還に至るまでに働いた預言者たちです。そして、その時代に、詩編の多くの詩、そして、列王記、歴代詩が記されました。伝説によれば、列王記は主にエレミアが記し、歴代詩は学者エズラが、中心になって編纂されたと言われています。さて、先ほど歴史の流れを見てきましたけども、北王国が、どんどん不信仰になっていって、ついに、アシリアによって、滅ぼされます。それはちょうど、ヒゼキヤ王の時代ですが、南王国ユダは信仰的な王、不信仰な王と、いろんな王様が、信仰を、呼び覚まそう、あるいは偶像に走ろうということを繰り返していきましたけれども、その信仰は上り下り上り下りとしながら、流れとしては徐々に不信仰に傾いていきました。ヒゼキヤ王はこのアシリアの攻撃に対して信仰によって立ち向かって勝利を得ました。しかしその反動は激しく、最も悪い王と言われますマナセ、そしてアモン、これらの王によって偶像礼拝がとどめられなくなりました。その中で信仰的な王の最後でありますヨシアは、信仰をエレミアたちと共に立て直そうとしたんですけども、しかしいかんせんその改革は表面的なものに終わってしまい、いよいよヨシア王の死後、捕囚は避けられない流れになってしまいました。ヨシア王はイスラエルの暗雲を予表するように非業の死を遂げます。アシリアを迎え撃ちに出撃しましたファラオネコに、なぜか無謀な戦いを挑みます。ファラオはユダと戦う気はないと言ったんですけども、退こうとしないためにヨシア王は撃たれて命を落とします。そして、ユダは、南はエジプト、北は、アッシリアの、狭間で苦しみ、今度はエジプトとバビロニアの狭間にあって、苦しみ、どちらにつくかということで国は揺れ動いていくのでした。ちょうどその苦難の時代に預言者たちが主に立ち返るようにと訴え続けます。そして、エレミアはもう、主の裁き捕囚は避けられないので、バビロンに屈して、回復の時を待つようにと訴えますが、しかし多くの偽預言者が主が必ず バビロンを打ち破ってくれると、そう、勝手な人々の思いにおもねった、偽予言を繰り返し、エレミアは迫害されます。また、指導者たちは、バビロニア、すでにバビロニアによって、何度も攻め込まれたんですけども、エジプトを頼れば何とかなるんではないかという、儚い希望にしがみついていました。王の治世というところが1ページ、テキスト1ページの下の方にありますけども、ヨシア王、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキアと、このゼデキア王の時代にエルサレムが陥落し、ユダは滅びます。そして、エゼキエルはこの、エホヤキン王の、治世に第二次補修という一番、大規模な補修が起こったんですけども、その時にバビロンの地に惹かれていった一人がエゼキエルでした。また、ダニエルは、その、前の捕囚、主だった、特に、貴族たちを、捕囚していった時に連れて行かれました。さて、エゼキエルについて、このエゼキエルという名前、それは主が強めてくださる、エルっていうのはこれ、神を指しており、例えばダニエルとか、エルがつく名前は本当に多いんですけども、主が、強めてくださる、助けてくださるという信仰を込めた、名前をいただいています。彼はアロンの、子孫のサドクの末裔として生まれました。かつては捕囚の前は神殿で仕えていたものです。エゼキエルは、ずっとこの、エゼキエルが捕囚になっていく前から預言者活動を続けていましたので、そして、エルサレム陥落までずっと預言者として働いていましたので、エゼキエルもエレミエの預言を聞いていたに違いありません。また先に捕囚になったダニエルは、このエゼキエルがいましたケバル川のほとり、これは捕囚の民が置かれた居住地だったんですけども、その近くにありました宮殿でダニエルは仕えていました。二人に面識があったかどうかは不明です。で、 このエゼキエル書の冒頭を見ますと、年段位が出てきています。第30年バビロン帝国の30年ですが、ごめんなさい、失礼しました、仲介者でごめんなさいね。30年、これエゼキエルの年齢だというふうに言われております。そして、連れてこられて5年目の時に主が望んで、御言葉が示されます。彼の、年齢ははっきりしないんですけども、もうすでに結婚していました。後に失うことになりますが、彼は最初、恐れながら主の言葉を聞きますけども、なかなか民に語る、勇気が持てませんでした。また語っても民は聞こうとしませんでした。そしてあらゆる方法を通して神様の御旨が伝えられるように、もうちょうどパントマイムをやっているように演技で示し、またイラストで示し、あるいは模型、ジオラマを作って、そういう、もうあらゆる方法で人々の注目を集めようとしてきました。それでも民は故郷が助かること、滅びないことを願っていて、なかなか聞こうとしませんけども、実際エルサレムが陥落し、ユダが滅亡したときに、その予言の通りだったということ、主が彼を立てておられたことを民はようやく認めて聞くようになりました。ここに書きましたけども、1ページ目の下のあたりですね、民は真実を語る彼の予言を拒んだが、エルサレム滅亡後、人々は彼が真実を語ったことを認めて公然と語るようにされた。彼は実演による予言、例えや絵画、象徴を多用した印象的な予言を語った。また主は彼に御使いやご自身の栄光を見せ、エルサレムの腐敗の現場に伴い、また後に築かれる栄光の神殿のビジョン、幻を示して語らせたと。このようにエゼキエルは多岐にわたる予言を、また幻を書き残しています。全体のアウトラインというのが右のページのところに書いてありますが、1章から3章が証明、そして24章までがエルサレムの滅亡について、そして、諸国民に対してどのような神様の計画があるかが記され、そして33章以降はイスラエルの回復と、やがて、完成する、御国の栄光を告げています。さて、今日3節しか、読みませんでしたけども、ここで、覚えたいことは、主がこの捕囚の地に 望んで御霊と共におられることが証しされたということです。主が臨在された神殿から遠く離れて、もう1000キロ以上離れている場所ですから、もう主のもとに行くことはできない、主に会うことはできないとがっかりした5年間を過ごしたエゼキエルです。それがどんな悲しい状況であったか、詩編137編を見ますと、その時のレビ人の気持ちが歌われている詩があります。詩編137編の一節から数節を読みいたします。旧約聖書1079ページです。詩編137編一節から。バビロン川のほとり、そこに私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。町中の柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえてきた者たちがそこで私たちの歌を求め、私たちを苦しめる者たちが余興にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。エルサレムよ、もしも私があなたを忘れてしまうなら、この右手もその巧みさを忘れるがよい。もしも私があなたを思い出さず、エルサレムを市場の喜びとしないなら、私の舌は上顎についてしまえばよい。主を思い出してください。エルサレムの日に、破壊せよ破壊せよ、そのもといまでもと言ったエドムの子らを。娘バビロンよ、荒らされるべきものよ、幸いのことよ。お前が私たちにしたことに仕返しする人は、幸いのことよ。お前の幼子たちを捕らえ岩に打ちつける人は。そう嘆き呪いの詩編が歌われています。しかし3節をご覧ください。エゼキエル1章3節をご覧ください。途中から読みいたします。祭司エゼキエルに主の言葉が臨んだ。その場所で主の御手が彼の上にあった。エレミアは捕囚として引いていかれる民が良い一軸、そしてエルサレムに留まった民は悪い一軸だと予言しました。捕囚の苦しみの中でイスラエルの民は主を思い起こし、自分たちが捕囚になったのは何のためであったか、不信仰のためであったことを痛感し、そして今こそ主に立ち返ろうと、そう決心し、そして主が必ず約束の地に戻してくださる、そのことを信じて待つように、エレミアは帰還まで70年と予言していましたけども、それは一世代二世代かかった後のことです。民が信仰を呼び覚まし、この異教の地で力強く歩み、生き残り繁栄し、そして捕囚から帰還する民を支援する力を持てるように、またこの異教の地で 主を近づく証しできるようにするために主は、エゼキエルを、起こしました。またすでに、ダニエルを、支配者の中枢に、立てられ、また、彼の友達、3人も、用いられました。また やがてバビロン帝国が滅び、ペルシャが起こった時に、なお、ダニエルは、ペルシャ帝国に仕えていましたし、また、ペルシャの王宮にエステルが送り込まれて、この東の国の、神の民、そして遠くユダの地、イスラエルの地で困難な民を支えるために主は用いて行かれます。やがて同じく祭司エズラは民を励ますために使わされていきますし、また城壁を復興するためにペルシャの王宮で宦官でありましたネヘミヤが用いられていきます。ここに記されていることは、たとえ遠くの地にあっても神様はどこにでもおられ、主の民と共におられ、御言葉を与え励ましてくださり支えてくださるということです。私たちの国もイスラエルからすれば辺境の地ですね。またキリストの教えを伝えられてきましたけども、なかなか根付かなかい困難な地でもあります。しかし主がエゼキエルに御言葉を与えてくださり、伝えてくださって、証をさせてくださったように、私たちも主が共におられるので支えられ、御言葉をいただき証することができます。試練はこれから用いられるため、そしてやがて栄光にいられるためであることを覚えて、私たちは今できる最善を捧げましょう。困難の後には祝福栄光が待ってますので、このような状況、感染症が広がって、不安が広がって、死の日にまたクリスマスを祝うために集まれるかどうかさえはっきりしないという時代ではあります。しかしだからこそ、どんな状況にあっても主が共におられることを覚えていきましょう。エゼキエルの名、主が強めてくださる、それをこの名を読むたびに思い出しましょう。お祈りいたします。天の父様、今朝エゼキエル書の導入として、この異教の地、捕囚の地にありましても主が望んでおられたことを見ました。この地、遠く離れたこの日本にも主が共におられることを私たちが覚えるものとしてください。そして私たちを強めてお持ちください。イエス様の名前によってお祈りいたします。